もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
自分自身のことと、はい、あと旦那のことと、で、その夫婦間の間のことです。
自分自身のことと旦那様のことと、夫婦間。
はい。
はい。まずは自分自身のことでおっしゃってください。
はい。旦那とうまく、コミュニケーションが取れないなっていうのをすごく感じてきてしまって、
はい、
でそれにはやっぱり自分自身 の、 その考え方の癖もあったりするのか、
はい、
あと旦那は割と小さい時からあんまりこう家族とベタベタとかお父さんに甘えることがなかったらしくって、
はい、
ちょっとこう寂しがりっていうか人には見せないけど、でも本当はものすごくこう、寂しがり屋なところがあって、
はい。
だからこう、あんまりこう、人と深く、ちょっと突っ込まないっていうのか、人に対して。
ああ。
なんかその辺で私もこう、躊躇してしまったりとか。
寂しがり屋さんの人って思いっきりその、人が恋しい人と、
はい。
それから、なんかちょっと躊躇しちゃって壁を作ってしまう人と、
はい、
いるとするとその後者の方だということですね。
そうかもしれないですね。
はあ、はあ、はい、うん、
はい、
そして
で、そんなそれぞれな夫婦なのでうまくコミュニケーションが向こうはどう思ってるかわからないんですけど、私の方がこううまくどうコミュニケーションを取っていけばいいのかっていうのが、
はい、
今になってやっぱりちょっとずつ直していかないとちょっと辛いのかなっていうふうに思ってきたんですよね。今までは結構こう騙し騙しじゃないですけど、ちょっとこう我慢すればいいかなとか、
はい、
なんかそんな感じのが続いてきてしまったんですよね。
ご結婚何年ですか？
もうすぐ10年です。
10年。あなたおいくつですか？
はい、41歳です。
41歳。
はい。
旦那さんおいくつでしょう？
43歳です。
43歳。お子さんは、
はい、4人いまして、
はい、
長女が8歳、
はい、
長男5歳、
はい、
次女が4歳、
はい、
三女が2歳です。
お子さん4人もいらっしゃると、もうコミュニケーション以前の問題として、うちの中相当賑やかって感じがするんですけど。
そうですね。それはその通りですね。だから子供がいて、
はい、
なんかつながってる部分もあるのかなって。子供がもしいなかったら、なんかどうなるのかなっていうのもちょっとあったりはしますね。
いやー、これだけど4人もお子さんね、いらっしゃるってことは少なくとも、旦那さんあなたのことを愛してらっしゃると思うんですけどね。
そうですね。それをなんかこう私もうまく表現してほしいってこう、思い始めてきたのかもしれないですね。
例えば、
はい、
どういう時にこの夫婦間の断絶というか、
はい、
コミュニケーション不足だなというか、なんかこう、うまくいってないなって、どういう時に感じるんですか？
もともと大きな喧嘩ってしておらんかったんですよ。
大きな喧嘩はなかった。
そうですね、
はい、
まあ。たまにはあったりとか、もう本当によっぽど切羽詰まった時は言ったんですけど、
うん、どういうことで？どういうことで喧嘩するの？
そうですね、はい。結婚当初にあったのが、
はい、
些細なこの料理のことで、
はい、
怖いぐらいに怒鳴られたっていうか、
ほう。
っていうことがあったんですよね。
なんで怒ったんですか、料理。
ですね、そう。味噌汁の出汁の取り方が、
はい。
って言われて、
出汁の取り方で、
はい。
はい。
で、その前から、
はい。
なんか結婚して、最初は頑張ってて、後からなんかやらなくなるのとか嫌だとかっては聞いてたんですよ。
はい。
だから私もそれを知ってたから、最初からその出汁の取り方を頑張ったら続かないなと思ったから、
ええ、
100あるうちの50ぐらいで収めてやってたんですよね。
はいはい、
そういうのがあったから、
はい、
で、それをやっぱり指摘されて。
出汁の取り方って、何出汁ですか？
なんか煮干しだったんですけど、
ええ、
なんかちょっと詳しいことまで忘れたんですけど。
煮干し使ってるだけで十分だと思いますけどね。
って言われて、
はい、
でそれがあったから私100、今はその時は100できたけど、後々のことを考えて50に抑えてたらなんか言われて、 って、私もそこでやっぱり反論したんですよね。やっぱり結婚してすぐにそんな怒鳴られたら怖いとかっていうことを言ったら、はい、やっぱり本人もちょっと反省したらしく、はい、本人もだ今となって思えば、だから本人もこううまくこう伝えられないっていうか、本音を出そうと思ったらつい怒りすぎたと思ったのかなと思ったりして、
はい、
でそれから私もなんか変にこう、なんだろう、自分を出すわけでもなく、旦那を中心にって言ったらなんかおこがましいんですけど、
はい、
っていうふうにいろんなことを進めてきたような気がするんですよね。
あの結婚10年、子供4人いらして、
はい、
でもやはりまだ相手の正体がいまいちつかめず、
はい、
探り合いが続いてるって感じですか。
はい。
あはは。
で、うん、男の人よくあるのが、
はい、
話聞いてるようで聞いてないっていうのが割とちょっと女の人より多かったりありますよね。
はい。
それもやっぱり多々感じられて、
何でもうんうんって言ってるような、
はい、
で話聞いてないってやつですね。はい。
うんって言いながらリモコンでボリューム上げてたりとか、
はい、
そういうのもやっぱり見て覚えちゃった、そういうのを忘れられないで、ちょっとなんかインプットしちゃったんですね、自分の中で、
うん、
あーと思って聞いてもらってないと思ったら、
はい、
やっぱり話すタイミングも旦那のこう調子良さそうな時とか、仕事を疲れてなさそうな時とか、
はい、
テレビ入っててもその興味なさそうな時とかをこう狙って喋ったりとかっていうのがもう続いてたんですね、気がついたら、
うん、
でそう喋ってもやっぱりなんともない返事というか、生返事されたらやっぱりうっときて、と思ったりして、でもそれをこううまくまた伝えられずに、
あの
っていうのが、
ええ、その旦那さんが、
はい、
あ、旦那さんお仕事は普通の、
してます、はい、
普通の会社
員、公務員なんですけど、
公務員、はい、
はい、
で、まあ、公務員ってことは割と決まった時間に帰ってらっしゃるんですよね。
いえ、それがね、シフト制なので土日も関係なく、
は
い、
ええ、
まあ、夜勤はないんですけど、日勤だけなんですけど、うん、
はい、
早く行ったり遅く行ったりとか、
はあ、はい、
そんな感じですね。
で、まあ、その普段の会話の中でうまくいかない部分があるということなんですけども、
はい、
もう4人ね、あの、お子さんいらっしゃって、
はい、
どうなんですか、5人目という可能性はあるんですか。
まあ、さすがに、もうお互いに、それはもうないかなっていうところですね。
まあ、だけどその旦那さんに他に女性がいるとか、
はい、
そういうことではないんですよね。
は、全くそれはなさそうです。
全くないんですよね。
はい。
とすると、
はい、
まあ、なんでしょうか。よくありがちな話っちゃ、ありがちな話のようにも聞こえてきたんですけども。
ああ、そうです。はい。
ねえ、男女の、その、なんというか、理解し合えない部分というか、
はい。はい
はいはい、まあ、今端的にね、
はい、
奥さんの、まあ、悩まれてることをここでまとめますと、
はい、
子供は4人もいて幸せなんだけども、
うん、
旦那さんとの間でこう、
うん、
心の芯というか、
はい、
そういう部分の触れ合いがないと。
そうですね。
で、それは自分に理由があるのか旦那にあるのかわからないけども、
うんうん、
どうしたらいいんだろうっていうことですね。
そうです。はい。
はい、わかりました、
はい、
今日の回答者の先生紹介します。精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はい、はじめまして、高橋です。さっきから聞いてると、
はい、
全体として、
はい、
うん、のろけにしか聞こえない。
ああ、そうなんですか。
うん、こんだけいい夫婦は今時、最近の人生相談には登場してないかな。
すごい安心しました。
安心した。それぐらい、うん、普通にコミュニケーションは取れてると思いますよ。でね、やっぱりね、
はい、
人間が心底何か、はい、お互いの本音が分かり合って手を取り合ってっていうような夫婦がいたら、
はい、
それは夫婦としては終わってる。
はい、そうですか。
うん、分からない分があって、はいはい、いつまでも届かないなと思ってるから夫婦でいられるわけよ。で、時々ちっちゃな裏切りがあったりなんだかって言いながら、
はい、
ああ、こんな新しい面もあるんだっていうふうに思えるわけで、心底知り合えるって思うのはやっぱり幻想なの。
そうですか。
うん、なんか心底知り合えないでも、子供が4人もいて、
はい、
で、二人で、五人目はどうするっていう会話をしてる夫婦なんて今時いないよ。普通はもっと冷めてますよ。だからすごく二人の関係はあったかいんだけれど、あったかい割には言葉として伝わってくるのが少ないなっていうふうに思うのがあなたの気持ちなのよね。
そうですね。そうです。
でも、あなたのあったかさはご主人には多分十分伝わってるんですよ。
そうですか。
男性は、あなたのように、自分の感情とか、そういう微妙な感じを言葉にするってことがすごくもともと、言語中枢が女性に比べると発達してないので、すごく弱い動物なの。だからあなたの気持ちが伝わってるよっていうようなことを言葉にすることすらできないんだよ。男性って。
そ
うだよ。だから、もう十分僕はお話を聞いてると、幸せなお家のような気がして羨ましいなぁと思って聞いてたの、さっきから。
あ、自信持っていいんですね。
もういいと思いますよ。
で、なんとなくわかるんです、やっぱり旦那の、この優しさも、よく言えば優しいけど、悪く言ったらちょっと優柔不断なところがあったりして、わかるんだけど、なんか、こっちは、でもやっぱりありがとうが欲しいなとか。
欲しいよね。
やっぱり高望みだったんです
よね。本当だよね。
はい。
黙って理解してくれよみたいな。
はい。
目が語ってるんだよっていう風に目で多分語ってるんだと思うよ。
はいはい、そうですね。それはすごく伝わってきます。
あ、じゃあ。
伝わってくるんだけど、それを、
言葉にしてほしいんだよね。
言葉にしてほしいんですね、私。
ね。本当だよね。
で、私が39歳の誕生日の時に、あの39のありがとうっていうのを紙に書いてくれたんですよ。
サンキューって。
はい。で、それを1から39まで、誰々って子供の名前書いて、誰々のおむつ書いてくれてありがとう、誰々にお風呂入れてくれてありがとうとか、まあ、4人いたから、すごく、それだけで数を持ったんですけど、でもそういうのも書いてはくれたんですよね。
素晴らしいじゃない、素晴らしい旦那さんじゃない。
でもなんか、もらったんだけど、普段がそんなんだから、こっちもなんか不安になってきたっていうか、
それ額に入れて飾っておけばいいじゃないの。毎日見るだけで言葉もらえるじゃないの。
そうですね。だから旦那には、もし私が先に死んだら、棺桶にそれは入れてねとは言っておいたんですよね。
それさ、逆に言うとさ、毎回そんな風にやったら、その39歳の時の、そのたった一回のものすごい喜びみたいなのを味わえないよ。
あ、そうですね。それはあり
ますね。普段なくて、その時サプライズで、わざわざ書いてくれたからもう、ものすごく大きな喜びになったんじゃない？
そうですね。
だから大きな喜びのためには、小さな喜びは捨てないと。この次、まあ何年後か分かんないけど、必ずご主人は意識して何年後かに同じようなサプライズをくれると思うよ。
そんな気はしますね。
何の心配もないじゃない。
はい。
もしもし？
はい。
あなた、毎日100点取りたい人なんじゃないですか？
そうです。
ねえ、それ、逆に苦しくなると思いますよ。
そうです。自分になんかこう、モチベーション上げすぎちゃってるんですよね。なんか常に、こうであらなければならないっていう、その自分の考え方にも、ちょっとやっぱり疲れてきたのが、周りにもこう求めちゃってきたのかなっていうのは、
なるほど。
感じましたね。
でもね、先生、70点とか80点ぐらい目安にした、理想にした方がいいですよね。
そうじゃないとね、息切れしちゃうよ、どっかの時点で。
そうですよね。はい。
私なんか60点ぐらい目安にしてますよ。はい。どうぞお気楽に。
はい、わかりました。
はい、失礼します。
どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。